はい、松井です。今回もですね、不登校経験談シリーズとして、話していこうと思うんですけど、今日は僕の経験談を話していきたいと思います。ブログにだったりとかメルマガにだったりだとか、たまに話すこともあるんですけど、本当はもっと話してない深いところもあるので、今回はそこを前回お話しいただいた富田さんにインタビュー、今回僕が受けるって形でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、富田です。はい、あ、じゃあ僕が話を進めていくみたいな感じ
ですか。そうですね、お願いします。
わかりました。はい、まあみんなが聞きたいことを、まあ、聞いていけばいいと思うんで、
はい、
まあ、そもそもなんで松井さんは不登校になったんですか。
はい、まあ、皆さんもご存知の通り、僕が不登校になったのは、まず中学3年生の時に不登校になりました。
中3。
中3です、ね。
それまでは全然普通だったんですか。
それまでの僕はですね、あの、ガキ大将タイプで、まあ、小学校の頃から学級委員長、まあ、生徒会長みたいなのもやったりだとか、体育祭の応援団長みたいなのをやったりだとか、
はい、
まあ、田舎に住んでたんで、まあ、ちっちゃなちっちゃな学校だったんですよ。一クラスしかないし、一クラス20人とかだし。
学年一クラスしかないんですか。
はい。
ちっちゃいですね。
で、小学校。そんな小学校に通っていて、で、山の中だったんで、で、さらに僕体がでかいんで、ガキ大将みたいな感じで通っていて、まあそのまま中学に上がった時に、まあ中学に上がった時もちょっと町の子たちが入ってきて、
はい、
ウッドはなったんですけど、でも自分の部活の中で、まあある意味ちょっとガキ大将的なところもあって、うん、なんとか部活の中で自分の友達とか見つけたりだとか。
部活は何されてたんですか。
あ、テニスですね。
テニスか。
ソフトテニス部やってました。
なるほど。はい、そうですね、挟んで。
はい、ソフトテニス部で友達を見つけたりだとか、同じクラス、中学1年生の時と2年生の時の同じクラスで、同じソフトテニス部の子がいたりだとか、仲いい子がちょうどいて、普通に楽しく通ってたんですよね。
中1中2はまあまあ普通に楽しくやれてたと。
はい、まあ、ガキ大将的要素はちょっと消えたんですけどね、その町のなんでしょうね、スクールカーストが上というか。
まあそうですね、中学校に入るといろんな人来ますもんね。
うんうんうん。なんで、うとはなったんですけど、まあ、それなりに楽しんでましたね。ただ、事件が起きたのは、中学3年生のクラス替えなんですよね。
へぇ、中3のクラス替えってことは、中2から中3のってことですか。
はい、そういうことです。
新学期からってことですね。
そうですね。中学3年生のクラス替えで、まあ、下駄箱の前とかに見に行くわけですよね。そうすると、誰だ、誰だ、誰だ、誰だ、っていうような、よくわからない人たちが、自分のクラスの名簿にあるわけですよね。
まあクラス替えするからですね。
そうですね。うん、まあでもその中学もその富田さんのところは分かんないですけど、中学もちっちゃいんですよ、田舎だから。
ああ、そっか。僕のとこは8クラスありますけどね。
ああ、なるほど。僕は4とか3。
ああ、少ないですね。
なので、大体同じ子も被るんですよ。
まあまあまあまあ、そうですね。4クラスだけだったら。は
い、なのでまあ1年から2年の時被った子もいるしって感じで、まあまあ安定してたんですけど、うん、ちょうど僕が中学3年生の時に入ったクラスはもうほとんど知らないというか、
へー、
もちろん知ってるのは知ってるんですけど、そんな深い関わりがない、
はい、
プラス野球部だとかサッカーはなかったんですけど、野球部とかの、まあ
ワイワイ系です、
ワイワイしてるみたいな、
うん、
まあ、皆さんは分かるか分かんないんですけど、リア充って呼ばれる人だったりとか、
陽キャラです
か、陽キャラとか本当に、まあ、元気な子たちでやんちゃな子たちとかが多くいるところだったんですよね。
うんうん、
はい、で、まあ、そのところに入ってしまって、うん、僕の特性は、まあ、ザ・普通みたいな感じで。
ガキ大将だったの
に。ガキ大将だったのに、まあ、覚えたんですよ。その前からまあ覚えたんですけど、まあ、なんとか溶け込まなきゃいけないとなって、うん、そのクラスに入った時に、なんとか頑張ったんですよ。
頑張ったって何を？
クラスに溶け込もうと。
溶け込もうと。うん、
まあ、中1中2はまあザ・普通みたいな感じで、そのワイワイした人たちのところにもまあまあ少しだったら入れるし関われるし、まあ、静かな子のたちのタイプの子たちの中でもまあやり取りもできるみたいな、
うん
うん、橋渡しみたいなところだったんですよね。
うん、
ただその普通ぐらいの自分と同じぐらいの子も、1、2年はいた、
うんうん、
で気が合う子たちもいたんですね。自分が安心して過ごせる友達もいたんですけど、
と同じぐらいってテンションが同じぐらい
で、ね、テンションとか、うん、まあ気の合う仲間ですね。何も考えずに 話ができるとか。
なるほど。はい。
ただ、中学3年生の時はどうなったかっていうと、もう本当に、陽キャラっていうか、本当に、ウェイウェイ系みたいな感じの人たちで、どう接したらいいか分かんないみたいな。
はいはい。
分かります。中に入っちゃって、まあでもそれでも頑張るんですよ。一応、このガキ大将っていうのとかもあったんで、
自分のアイデンティティ、
ね、アイデンティティ、プライドとかもあったんで、頑張ったんですけど、でも、やっぱり、本当の普通ぐらいの自分っていうのがあるんで、本来のありのままの自分で、を出せない。
なんか無理をしちゃってた、
ね、無理ですね。かなり苦しかったんですよね。
はい、
無理をして、馴染もうと頑張ったんだけど、でも、やっぱり、クラスのグループ分けとかの時に積極的に組もうよとか言えなかったりとかして、あぶれちゃったり。
ああ。
あとは、その、クラス替えの時に写真とか撮るんですよ。クラスの集合写真みたいな。
う
ん、はい。の時の待ち時間とか、誰と喋ったらいいか分かんなくて、グループの後をついてったり。
よくあの、3人でいたら1人はぶれちゃうみたいな。
そんな感じですね。休み時間とかにあんまり喋れるんですよ。行けばみんな喋ってくれるんだけど、でも苦しいみたいな。
頑張んなきゃっていう気持ちが先行しちゃうんですね。
ですね。だし、まあ、僕自身がクラスのどのグループ、クラスの中にもグループあるんですけど、どこにも属せてなかったっていう感じ。
なるほどね。
あとは自分を押し殺してたっていうのがもう苦しくて苦しくて、うん、ああ、もう終わったなっていうふうに思ったんですよね。クラス替えした時に。
なるほどね。
で、まあ、もう限界が来てしまって、風邪をひいたっていうふうに言って、熱が出たっていうふうに言って休んだんですよ。
はあ。
それがきっかけですね。
なるほどね。
はい。
まあなんか、あれですかね、その、やっぱ自分とは違うんだって思ってる人たちと一緒になって、そこに溶け込みきれなかったっていうのが、まあ一つの原因かなと。
そうですね。
はあ、なるほど。まあそこからこう不登校の生活が始まっちゃったと。
はい。
うん、そこからまあ風邪ひいてってなった時に、親御さんはまあ、どんな感じの反応だったんですか？
まあ、風邪ひいたんで、まず熱のチェックとかしてきますよね。うん、なので、僕はその体温計を脇に挟んで、なんとか脇をグリグリグリグリ擦ったりして、なんとか39度じゃダメなんですよ。39度だとバレちゃう。なんか高すぎるんで、37度8ぐらい。
僕もやりました。
を、なんとか狙うんです
よ。小賢しいんで。
そうですね。
やりますね。
うん、っていうのをまあなんとか続けてたんですけど、なんかこれはおかしいぞっていうふうにまあお母さんも気づいてきて、でもまあ一応大きな町の病院とかにも行ったんですよ。
あ、
うん、でも検査しても何もないから、おかしいぞって多分お母さんはなってったと思うんですよね。でも初めはやっぱりなんで学校行かないのとか、もうそろそろ行きなさいとか、まあ、責め立てられるようなこともありましたね。あとはすごく覚えてるのは、あのおじいちゃんにすごい言われましたね。
あ、おじいちゃんも一緒に住んでたんですか？
そうですね、
うん、
僕の家庭は母子家庭だったんで、あのお母さん方も実家に住んでたんですけど、あのじゃあお父さんはいなかったんです、
はい、
なので代わりにおじいちゃんがまあ厳しかったというか、
お父さん代わりだったみたいな、うん、
で結構いろいろとお前はいじめられてるんじゃないかとか言われたし、僕と思って早く出てけみたいなとか、もう家から出てけみたいなことも言われたし、
僕と思ってて、そのいじめっ子を退治してこいってことですか？
いや、いじめ、
あ、僕と思って
僕のことを叩いてきたりとか。
あ、なるほどなるほど、
うん、
それはやべえな
っていうこともあったりだとか、初めはそんなこともあって、今覚えてるのはおじいちゃんの対応がすごく怖かったとか、
うん、
あとはいじめられてるんじゃないかっていう、その怒ってるわけじゃないんですけど、そんな風に思われたくないみたいな。
うん、わかりますわかります
とか、いろんなことがあったり、まあ問い詰められますよ。なんでいけないんだってことをずっと永遠と問い詰められるんで、でも、なんでか自分もわかんないし、なんかいけないんですよね。
うん、
今こうやって、そのクラスに馴染めなかったって言語ができてるんですけど、でも当時はわかんなくて、俺も行きたいよって。でも、行けない、うん。で、そこでなんでって聞かれて、答えれない。でも行けないっていうのを繰り返しなんですよね。
あ、
答えが出ないものの繰り返しの問答があって、そこで怒られて、責められてっていう中で、もう家の中に仲間はいないというか、味方はいないっていうふうに、思ってきましたね。
そのおじいちゃんとの問答を繰り返した時に、お母さんもそんな感じだったんですか？
そうです。初めはそうですね。
うん、
まあ、おばあちゃんもそうですね。
あ、じゃあ家族 VS 自分みたいな状態になってしまったと。
うんうんうん、
その時どんな感じの気持ちでした？
いや、初めの方は申し訳ないっていうか、まあ、嘘ついてたんで、
うん、
その病院に、まあ、行ったり
とか。こすってですもんね。
こすって行って、まあ、 病院で検査代とかもすごいじゃないですか。
いや
わかんないですけど、MRI かなんかわかんないですよね。あの、輪切りになるやつとかも何回もやったんですよ。なんで、お金がかかって、うち母子家庭でお金全くないのに、そんなこと何回も受けてて、まあ、嘘ついてるのが自分なんで、罪悪感と申し訳なさが半端なくて、
うん、
そういう気持ちを家族に持ってるのに、でも怒られるから、やっぱり自分はダメなんだっていう。もともと持ってる罪悪感にプラスで責められるから、やっぱ自分はダメなんだとか、やっぱり自分は、ね、なんだろう、この家族にいちゃいけないんだとか、なんでしょうね、本当に。
結構責めの感情が強かったですか？
そうですね。初めはそのクラスに馴染めないだけっていう、まあちっちゃなことだと思うんですけど、そこで何回も責められるというか、まあ責めるのを別に悪と言ってるわけじゃないですけど、責められて、なんか、人間不信とか自己不信ですかね、
うん、
自分ってものが世の中に存在しちゃダメなんじゃないかみたいな感じになっていったんですよね。
自信もなくなるし、
自信、うん、そう、自信どころじゃないですね
そもそもそのレベルじゃないと思うんですね、
うんうん、
あ、なるほどな。そうですか。じゃあまあまあ結構大変だったっちゃ大変だった
んですね。そうですね、うん、もう苦しくて苦しくて、でもう味方はいないんだとなってしまって、あの部屋に引きこもるようになりました、
うん、引きこもってる時はどんな感じだったんですか、その生活というか。
引きこもりってる時はもうとにかく朝が怖くて、その朝は体温計を測らなきゃいけないっていうか、まあ、もう分かってきてるんで、親は体温計測ることはしないんですけど、朝どうするのとか、あとお母さんが電話してる、学校に電話してるの音を絶対に聞きたくないっていうか。
それあります。それな、ちょっといいですか。
はい、
僕もなんか今思い出したんですけど、お母さんがあの学校に電話するまでの戦いでしたね。
うん、
僕の場合8時15分までに電話しなきゃいけないんで、そこまでに親父が会社に行って、
うんうん、
そこにちゃんと電話してくれるかなっていう7時から8時15分までの戦いみたいなのがありましたね、
うんうん、あります。初めは電話してくれたら嬉しいんですけど、だんだんと日に重ねていくうちにもう電話が怖いんですよ。電話を使ってるなっていうのが呼気とか見ると分かるんで、それが怖くて怖くて電話が恐怖でしたね。なんでもう先生の声とかが聞こえたりだとか、あと先生の訪問とかもあるんで、
はい、
もう先生じゃなくても例えば近所の人がピンポンって押すだけでもうガクガクっていうかもうビクビクみたいな感じで、
それ誰が来たんだろうみたいな。
そうですね、もう怖くて怖くて。
先生かもみたいなのですか。
それ先生かもっていうのももちろんあるんですけど、もう、ま、近所の人にも知られたくないっていうか、
もう周り全部敵みたいな。
敵みたいな感じなんですよね。
しかもちっちゃい町ですからね。
はい。
余計に。
私まあ、電話の音、電話が誰から鳴ってくるか分かんないですけど、
はい、
それも本当に怖いっていうか、電話の音、あと、お母さんが帰ってガチャッと開ける音、おじいちゃんがドアを閉める音とか、足音とか、もうおばあちゃんとかたまに確認しに来てくれるんですけど、どうしてるかなとか、
はい、
もう その近づいてくる足音とかっていうの超敏感になって、物音一つ立てばもう隠れるっていうか布団に潜るみたいな生活を初めですね、初めしてましたね。
初めってどれぐらいですか、不登校になり始めて。
いやでも正確には覚えてないですけど、まあ1ヶ月とかそのぐらいですかね。
1ヶ月か。何ヶ月ぐらいでしたっけ。
僕は意外と短くて5ヶ月とかなんですかね、1学期分。
5ヶ月って不登校的には短い方なんですか。
まあ短いです。短い、まあ短いって捉えるかどうかは分かんないですけど、まあ1年とかの3年とかの子もいるんで。
てか中3の1ヶ月1学期分って結構じゃないですか。
まあ結構なんですけど、でももっと長い子もいるんで、はい、
あ、なるほど。
まあでも僕がなんでこんな短かったっていうのはまた、
ね、
秘密があるんですけど、
はい、
そこは、まあ、そこはちょっと長くなるんで置いといて、
また別の音声
ですね。そうですね、
はい、なるほど、そうか。まあでも5ヶ月の間、まあ、じゃあ最初はそのすごい怖い状態から始まって、うんうん、まあ、そこからこうね、最初の1ヶ月はそうだと思うんですけど、残り4ヶ月でどんな感じでこう変わっていったのかというか、
うんうんうん、
例えば今1ヶ月不登校成り立てでどうしたらいいか分かんないって思ってるんですけど、
はい、
その後どう変容していったんですか、松井さんは。
僕が変容していったか
ですね。変わっていったかですね。
まあ1回その全てに信頼ができなくなって閉じこもったんですよ、
うん、
でも閉じこもっていくとストレスが増えるんですよ、
はい、
もうストレスの発散場所がないんですよ。なので今度は閉じこもりから僕は怒りに変えて出すっていうことをし始めたんですよね。
ああ、溜めてたものを周りに出すっていう、
はい、なんでもう今度は攻撃、
ああ、
もう守ってた状態からもう攻撃に 出たっていう感じです、
ね、なるほどなるほど。具体的な攻撃ってどういう形で攻撃ですか？
暴力暴言だとか。
暴力ってのはお母さんに対して
ですか？そうですね。おじいちゃんとか怖いんでできないんで、まあ、一番大切な人でもある人にやっぱやっちゃうんですよね、
うん、
大切でもあり一番信頼してくれる人、この人だったらやってもいいだろうっていうか、やってもいいだろうってことはやっぱり許してくれるだろうみたいな、一番信頼してる人にやっちゃうんですよね、
うん、
おじいちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんとお母さんに暴力暴言、
うん、
だとか、なんか包丁持ってきて刺す真似したりだとか、あとは何でしょうね、うん、僕自身のこと見てほしかったんで、はい、もっとなんか味方になってよってずっと多分思ってたので、
うん、
当時は無意識に思ってたと思うんですけど、その首にガムテープをぐるぐる巻きにして自殺してるフリみたいな、ずっと2時間とか5時間帰ってくるまでお母さんがやってたりだとか、うん、でも怖くて死ねないのは死ねないんで、うん、真似ですよね。バスローマンとかケチャップとかそういうのも一気飲みするみたいな。
やばいっす
よ、ね、一気飲みしないんですよ、実際しないんだけど流しに捨てちゃったりとかして、もう全部飲んでやったぜみたいな風に見せるんですよね。
心配してほしいってことですか？
そうです、うん、でまあそういうことをやっていくうちに、なんか耐えきれなくなって、
自分がですか？
そうそう、それやっても構ってくれないっていうか、みたいなことを思い始めてきて、あもうダメだっていう風に思った時に、あもうこれはもう本当に死のうってなったんですよね。初めは怖くてできなかったんですけど、はい、もう死んじゃえっていう風に思っちゃって、もうダメだ終わりだっていう風になっちゃったんですよね、
うんうん、
それで薬をもう大量に飲んで、自分の頬を刺すのは怖痛いですから、うん、もう薬を大量に飲んで、あもうこれで終わりだって感じで寝てた、ね、もう目閉じて寝てていろいろ考えたみたいな感じです、
ね、薬って睡眠薬みたいな、
睡眠薬かどうか分かんないですけど、おばあちゃんのとこの薬をもう大量に全部いろんなものを飲んで感じですね。
結構それってあれじゃないですか、深刻じゃ深刻じゃないですか。
あの僕ほど多分不登校でここまでなる人って ほとんどいないと思います。
そうですよね。
その程度がいい悪いじゃないですけど、僕が深刻だからいいとかそういう比べじゃないんですけど、うん、でもここまでの子はほとんどいないと思いますね
いや自分不登校って言っていいのかなっていう、
うん、
僕の友達にも不登校の子いたんですけど、
はい、
まあなんか家でゆったりねガンプラやってるみたいな、そういう感じですよね。
まあ昼夜逆転ゲーム依存、自傷行為とかなんですけど、うんうん、それももちろん僕もやってて、その程度も半端ないです。
そうですね
それ以上のことですね。
なるほど。
病院で統合失調症って診断されたり、精神病院に入れさせられそうになったりとか、まあ、いろんなことありましたね、
うんうん、なるほど。それが5ヶ月間の中のなんか2ヶ月目3ヶ月目みたいな感じですか？
まあ、期間はちょっと覚えてないんですけど、そのグラフで言うんだったらそのすごい落ちきるみたいな感じの、いい状態、学校に行けてるいい状態からだんだん悪くなってもう最悪の状態が、
最悪の状態が
自殺未遂とか、
なるほど、
薬を飲みまくるとか、
そこまで行くと、ね、どうしたらいいんだって親御さんもなったと思うんですけど、
なりますね、
そこからこうどう立ち直っていったんですか？
それまでの親の働きかけはどうにかしようみたいな感じだったんですよね、
うん、はい、
どうにか、もうそこら辺だともう学校にっていうことはないと思うんですけど、どうにか良くしていこうみたいな感じだったんですけど、どうにか変えてやろうみたいな感じですよね、
まあ、今の苦しんでる状態は何とかしてやろうとか、
うんうん、なんで睡眠薬とか落ち着く、僕が落ち着く薬を何か飲み物に混ぜたりとかお母さんはしてたらしいんですよね。
うん、
うん、薬とか飲んでましたね。でもそんなの全く僕は聞かずに暴れてたんですけど、そこから、お母さんは、
はい、
あのまあ、コントロールしないようにしたんですね、多分僕のこと。
あ、それは何ですかね、もう意識的にそうしたのが半ば諦め的なのか、どっちだった
んですか？もちろん半ば諦めっていうのはあるんですけど、その時にあの、まあ、メルマガとかブログ読んでる方は分かると思うんですけど、
うん、
あのお母さんの知り合いから紹介されてもらった、まあ、社長さん、
はい、
僕を助けてくれた人でもあり、お母さんを助けてくれた人でもあるんですけど、
はい、
お母さんが社長さんに出会ったんですよね、
うん、
まあ、ある社長さんってよく言ってるんですけど、
はい、よく
言いますその方に出会って、
うん、
でもう学校とか諦めろよみたいなことを諭された時が、何時間として諭された時があったらしいんですよ。
それは社長さんがお母さんだったんですか？
そうです。
あ、へえ。
もうそんな状態じゃないと、もういつ死んでもおかしくないみたいな状態だっていうことを、まあそこに社長さんのところに何回も相談していた後に、もう執着を捨てろっていうか、もう生きてるだけで感謝 しろよとか、そこら辺は分かんないですけど、 あの生きてるだけで感謝でしょうか分かんないですけど、まあそういうことをいろいろ話を社長さんがして、何時間もそれ諭すじゃないですけど、
はいはい、
伝えていってくれて、
うん、
でそこがやっぱりターニングポイントになって、入院させるのもやめたし、薬もやめたし、何か病院に連れてくっていうのもやめたし、
はい、
とにかくコントロールするのをやめたんですよね。
うん、結構じゃあその社長さんは結構継続的にお母さんと関わってたみたいな感じなんですかね。
そうですね、うん、まあ、社長さんのところにお母さん何度も何度も
足を運んでたんですか。
そうです。
へ、まあ、
社長さんが行くとかじゃなくてお母さんがもう何度も何度も行っててくれたようで。
社長さんそういうことをやってる方なんですか。
いや違います、まあ、社長でって感じで、まあ、その社長さんの農家なんですけど、
はい、
農家 の1階部分で野菜とかいろんなもの売ってて、2階部分をフリースペースみたいな開放してたんですね、
はい、
そこでいろんな話を聞いてあげたりとか、うん、まあ、いろいろしたらしいんですけど、でいろいろ聞いてもらってたみたいな。
なるほどなるほど、まあ、ある意味その狙ってではないけどカウンセリングをしてもらってたみたいな
感じ、ね、あ、ほぼカウンセリングですね。
あ、そのプロではないけどその社長さんの影響でお母さん変わっていったって感じですか。
本当それだと思います。
はあ、お母さんなんでその社長さんと知り合ったんですか。
それはお母さんの知り合い の、まあ、職場の友達の紹介とか、
はい、
まあ、僕が不登校ってことを職場の人も知ってたらしくて、じゃあこういう人がいるからとかこういう場所があるから行ってみないって感じで、まあ一歩目の音声富田さんがその紹介して、
はいはいはい、
富田さんのお母さんが紹介されたみたいな
感じ、ね、似てるなみたいな感じですね、
うん、でまあ、そこに社長さんだけじゃなくていろんな人がいるんで、いろんなあのスタッフの人とか、
そうです、ね、
あと同じような悩み、もちろん不登校で悩んでる人もいたんですよ。
へえ、
うん、とか、まあ、あとニキビのアトピーの悩みとか、
うん、
いろんな悩みを持ってる人、人間関係の悩みとか、
うん、
っていう人がいたので、そういうとこでの交流っていうのも大きかったんじゃないのかなと。
お悩み相談のコミュニティみたいになってたと思うんですね。
そこ、まあ、狙ってはないですけどね、多分
社長さんは。自然とその社長さんの愛がまあ広がっていったって感じなんですけど、
ね、もう本当にすごい人ですから、多分集まってくるんでしょうね、うん、いいもの。
人が寄ってくるんですね。
うん、
すごいですね。
はい、
でそこの出会いでお母さんも社長さんと話して、変わっていったっていうのが、
うん、
まあ、変化の一番のきっかけというか。
本当にそこだと思いますね。
それはもうなんか松井さんが、お母さんが喋りに行ってるのは知ってたんですか。
初めの頃は知ってなかったです、
うん、
初めの頃はなんか変わったなっていう感じで、どうしたんだろうみたいな、
いきなり雰囲気変わったなみたいな感じだったんですか。
そうですね、雰囲気ですね。なんかどうするっていうのももちろん変わったんですけど、
はい、
なんかお母さんももちろん家の中の雰囲気が変わったなみたいな感じですね、
うん、あ、様子が変わっていったって感じですね、
うんうんうん、
行動が変わったというよりかは雰囲気みたいな。
そうですね、僕がよく言う状態が良くなったとかっていう感じだと思うんですよね。
まあ、でも話聞いてもらうだけでも余裕出てきますもんね。
そうですね、
うん、なるほど。そこからじゃあお母さん変わっていって社長さんのところに行ってるのも、まあ、気づくわけですよね。
そうですね、
うん、そこからどんな感じなんですか。5ヶ月の、まあ、今言ったら 3,4 ヶ月目ぐらいなんですけど、
はい、
その終盤というかもう学校に行ける最後の道のりだと思うんですけど、うんうん、どういう感じだったんですかね。
そうです。だんだん僕も家の中で安心して、ゲームとかも取り上げられたりとかも一切なくて、好きなように過ごしてたんですよね。
へ、
でもやっぱ安心して家の中で過ごせるんで、ご飯もしっかり食べれるし、そう、ご飯を作ってくれたんですよ、ちゃんと。
はあ、それまではそうじゃなかったんですか。
いや、もちろん作ってくれたんですけど、そのお母さんが社長さんに味噌汁を絶対毎日作れっていう風に言ったらしいんですよ。
いや、
味噌汁を作ってないだろうっていう風に言われて、味噌汁をもう毎日絶対作れと、どんだけ忙しくても味噌汁は作れみたいなことを言われて、その味噌汁を作ったみたいな感じですね。で、まあそういうのとか、うん、味噌汁毎日作ってくれ、そこは本当に今でも続いてるというか、時間に帰ると出してくれるんですけど、まあ味噌汁ってめんどくさいとか言うんですよね、お母さんが。うん、でそれをやれって言われてとかってのもありましたね。
なるほど。いや、たかが味噌汁ですけど、いや、味噌汁ですよ、
うん、いや、思い出して感動しちゃって真っ白になっちゃいましたね僕も真っ白になっちゃいました、ちょっと。
いやいや、
うん、
まあ、それぐらいでも大切ですよね、
うん、
美味しいご飯
まあそんなこととかあったりして、まあ、家の中で安心して、まあ、ご飯とかもそうですよね、 家の中でいていいよってことで安心して過ごさせてくれて、まあ、お母さんが変わっていくと、まあ、おじいちゃんとかもおばあちゃんとかも変わっていくんで、変わっていくっていうか雰囲気がよくほぐれていったりとかして、まあ、お母さんも仕事に出るようになったんですよ。その前はちょっと仕事を辞めていて僕に付きっきりだったんですけど、もう仕事行けってことで行くようになったりとか、あの趣味でテニスをやりに行ったりだとか、いろんなこと外出てくようになって、まあ、ある意味僕と離れる時間もできたりとかして、僕も好きなことゲームやったりだとかして、何でしょうね、現実逃避でゲームやるっていうよりかは楽しんでゲームやるとかっていうのができるようになったんですよね。
全然変わってきたわけですね、状態が。
そうですね、安心して本当に過ごせるようになって、で安心して過ごせるようになると、もちろん外に出るのは本当に怖いですけど、うん、なんか外でゲーム買いに行きたいなとか漫画買いに行きたいなとかっていうのが何回か続いて、1回目ゲーム買いに行けました、まあ、怖くて怖くてしょうがないけどなんとか頑張って行って、
欲しかったから
ゲーム欲しかったからなんですよ、ね、うん、行って、もうその当時は車のね、あの後ろの席の足の部分にもう丸まって、
外から見られたくないから、
なんとか買いに行ったんですけど、で1回行けたらまた行きたいみたいな、今度は漫画が欲しいって言って買いに行ったりだとか、あとカードゲームのカードが欲しいって言って買いに行ったりとかっていうのを繰り返しながら、うん、ドライブに連れて行ってくれたみたいな感じですね。買い物とドライブに連れて行ってくれて、
いやそれ大切ですよね、なんか嬉しいですよね、
うん、でだんだんと外に行けるようになって、で帰りに、そのドライブの帰り、あの買い物の帰りに社長さんのところにお母さんが相談しに行くって言って行ったんですよ、はあ、でも僕は何怪しいなとかいうか、何相談しに行ってんだろうみたいな、
最初はそうですよね、誰だよみたいな、
そうなんですよね、だからもうずっと車の中に待ってたんですよ、うん、ずっともう10回とか分かんないですけどずっと待ってて、で、まあ、お母さんは連れて行きたいわけですよ、その社長さんに会わせたいとか、うん、
はい、
で あったんで、会わせたいとかって言ってたらしいんですけど、社長さんとそのスタッフは絶対にそんなこと言うなって、あの時が来たら絶対に自分から会いに来るから絶対に言っちゃダメみたいな、
へえ、
もうそこにもう車でいるんだったらそこにいさせてあげればいいし、車で来たくないって言ったら家にいさせてあげればいいっていう、絶対に来るようになるからみたいなことをずっとお母さんに言ってたらしいんですよね。
なるほど、すごいですね、待つって感じですね。
でもう僕も何してんだろうって興味を持ちつつ、である時にやっぱり行くようになったんですよね。
行きたくなったんですか、それは。
やっぱコントロールされてないんで、コントロールされると行きたくなくなるんですよ、どうしても、
うんうん、
でもコントロールされずに、じゃあ勝手に行ってくるねって来て帰ってきて、でお母さんも元気になってるわけですよね、
うんうん、なんだろうって気になりますね、何があるんだろうそこに、
うんうん、で行くようになって、まあ、初めはもう人見知りなんで、もう怖くて怖くてしょうがないんで、もうぶっきらぼうでクールを装うみたいな感じで行ってたんですけど、まあ、何回も僕も、まあ、その社長さんの魅力とかに惹かれてって、僕も通うようになって。
何が魅力だったんですか。
いやもうコントロール、余裕ですよね、簡単に言ったら心の器、
はあ、
もう当時今学校に行かなくていいっていう考え方あるじゃないですか、
うん、はい、
ただ僕の時は学校に行かなくていいってあまりなかった。
何年前なんですかね、もう20今 2
なんで
7年前、ね、
とかほとんどなかったんですよ、まあ、世の中の風潮的にそうだったんで、うんうん、その社長さんは学校なんか行かなくていいみたいなことを言う人だったんで、うん、スパッと言う人だったり、
なるほど、
働けばいいと、うん、とかっていうふうに言ってくれて、まあ、不登校の僕っていうよりかは、まあ、一人の中学生とか大人として扱ってくれて、まあ、本当に余裕がある人だったんですよね。
なるほど。
で、まあ、ある意味社会的にも成功してるっていうか、
うん、社長さんです
ね、かっこいい車持ったりだとか、
あ、
うん、まあ、その地位や名誉だけじゃないんですけど、当時の僕からしたらそのかっこいいなと思うし。
男性ですか。
男性です。
何歳ぐらいの方なんですか。
僕のお母さんより年下なんですよ、それも面白いこと
に。40代みたいな感
じぐらいですかね、
あ、
うん、ですごい雰囲気も良くて人柄も良くて、うん、ありのままの自分を見てくれるというか。
なるほど。
でなんとなく通ったりとかしててですかね。で、
はい、
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 で、そういうようなことを続けつつ、でもまだ学校怖いんで行けないんですよね、もちろん。外には出れるけど、怖いんで行けない。
それ4、4、5ヶ月目の話ですか。
夏休み前とかですかね。
何月ぐらいからなったんですか。
4月ですね。
あ、もう速攻でなったんですね、
はい、
不登校に。で、夏休み前ぐらいだったら、
4月とかの話ですね、
うん、
今は、
はい、はい。
で、そこで、 何回も通ったりして、まあ信頼してきて、信頼してるというか、もうもちろん一発で信頼するんですけど、何回か通ってるうちに、ある時家に帰った時に、お母さんが、社長さんも不登校だったんだぞ、みたいな話をしたんですよ。何気なくパッと。
お母さんが。
はい。
へぇー。不登校だったんですね。
そうなんですよ。っていうところで僕はもう、頭の中が、なんでしょうね、真っ白っていうか、なんて言ったらいいか分かんないですけど、パラダイムシフトみたいな感じで、あんだけかっこよくて、あんだけみんなに信頼されてて、あんだけ人柄もいいみたいな、あんな人が不登校だったんだ。つまり、まあ、同じ自分と同じ不登校だったってことは、自分でもいけるんじゃないかみたいな、
自分もああなれるみたいな、
みたいなことを思い出して、うん、まあ、勘違いですけど、うん、思ったりとかしたり、あとはあの人だったら相談じゃできるかなみたいな、
分かってくれるかもって、
うん、で相談しに行くようになったんです。何気なく通ってたところから相談したいってなった。ですね。
だいぶ変わったんですね、意識が。
そうですね。
から、はあ、積極的にじゃあ会いに行くようになったんですね。
そうですね。
うん、
で、相談しましたね、いろいろ。
なるほど。どんな相談をしたんですか、その時は。
やっぱり人目が怖いから、クラスに戻った時に何て言われるか、何してたのって言われた時に何て答えたらいいかみたいなこと分かんないから、
うんうん、
どうしたらいいですかねみたいな、
うん、
もう怖くて怖くてと、まあ、たまんないみたいなことを聞いたりとか。
社長さんその対処法を教えてくれるんですか。
言いました言いました。もう適当じゃないんですけど、あの入院してたって言えばいいじゃないかみたいな、
いや
病気だったって言えばいいじゃないかみたいな、
うん、なるほど。
俺もそんな風に言ったよみたいな
適当に言ったよみたいな、
はい、
あそうやってポッて言ってくれるだけでなんか楽になりますよね。
そうですね。あでも親から言われるの違うんですよ。か親から言われるより、その不登校経験者であり、こんだけすごい信頼してる人から入院してたって言えばいいじゃないかって、別に嘘ついたって何が悪いんだみたいな、
うん、
いいじゃないかって。
なんかそこにあれですよね、こう世間体とかは別に入ってないですよね、
うんうん、
なんか親から言われたら、いやとりあえずそんなこと考えなくていいから学校に行きなさいよって感じちゃうんですよね、
うんうん
うん、でもその人から言われたら別に、いやそんな言い訳とか別に何でも好きに言えばいいじゃないか、でも学校も行かなくてもいいけどなっていう背景があるから楽なのかな
と、うんうん、そうですね。でそうです、まあ、それだけじゃないんですけど、まあ、そこであそっかじゃあそれで行けるじゃんってなって、まあ、そこからいろんなことが夏休みの間友達が遊びに来てくれたりだとかいろんなことがあったんですよ、まあ、そこはちょっと長くなるんで置いといて、
はい、
いろんなことがあって、まあ、社長さんに夏休みの明けの時に1日目に電話して、朝怖かったの電話して行ってきますみたいなこと言って、でいろいろ頑張れよみたいないろんなこと言われて、で行けたって感じですね。
すごいなんか一個の映画みたいですね不登校物語です、
うん、
あすごいですね。じゃあ9月1日から行けたっていう感じですね、うんうん、なんか言うじゃないですか、こう9月1日はこう休みたくなるとか、夏休み明けだから行きたくないし、
うんうん、
まあ今年のニュースと話題になったら自殺が一番多い日だみたいな、そこで復活したんです、ね、
そうですね、
逆に
僕は逆でしたね。
あなるほど。これこの音声聞かれてる皆さんもみんな知ってる話なんですか。
まあここまで詳しくは分かんないですけど、まあ断片的にはいろいろ話したりはしてますね。
いや相当ためになったんじゃないですか。
まあ分かんないですけどためになったら僕も嬉しいですね、うん、
結構あれですね、まあ僕の話はだいぶ 薄っぺらいっていうか、松井さんほど、ね、ディティールが凝ってなかったですけど、凝ってないって言ったんですけど、うん、あの似てる部分があるなってすごい感じましたね、うん、要はその人との出会いで変わるであるとか、
うんうんうん、
ね、強制されるじゃないとか、まあ親が変わっていったことによって子供がやっぱなんか子供が変わるというか安心するんですよね。
そうですね、うん、安心して家の中に入れるっていうか、
うん、それだけで変わるんだなっていうのはなんか今自分の話もしても思ったし、松井さんの話も聞いて思いましたね、
はい、
安心すれば前に進んでいけるんだっていう、
うんうんうん、
いや相当ためになるんじゃないですか。
本当ですか。それは嬉しいですね、
はい、
はい、
ですね。あと何を聞きたいんですかね。逆になんかありますか。
そうですね、まあ、でも本当に僕の場合は本当にひどかったと思うんですけど、本当に何でしょうね、あのいろんな人が聞いたらやばいでしょみたいな
バスロマン飲みまくりはやばいですよ、ね、
あと車その道路、普通の道路の真ん中でこうでも仰向けになって動かないとか、車通るとこですよ
やばいっす
でもう1時間2時間動かないみたいなとか、 親を締め出す、毎日外に締め出すとか、多分皆さんは多分家には入れるとは思うんですけど、毎日帰ってきたら帰どっか外に行けって言って締め出す、お前なんていらねえって言って鍵をかけて入れないようにする、入ってこないよ、入ってくるようになったらボコボコにするみたいな、
やばいっす
とかでもあったり、
それはやばいっすね、
うん、まあでもそれでも多分諦めないで関わってくれたっていうのが僕としては一番大きいのかなって今思ってて、
いやなんか松井さんが不登校の支援をしてるのがなんか分かる話でした
ね、うん、そうですね、
なるほどですね、なんかじゃあ僕も松井さんに一言メッセージとか言われたんで、
はい、
松井さんからなんか今の経験談を通じた上で、まあ、いつもアドバイスしてると思うんですけど、
はい、
今の経験談から分かる子なんですかね、親御さんたちにこう伝えてあげたいこととかなんかあれば、
うんうん、
伝えてほしいなと思うんです
けど、なるほど、
はい、
なんかまあいろんなことは不登校の対応とかで大切なこととかいろいろあるんですよね、例えば、ね、なんだろう、学校のことあんま言わないとかいろんな細かいことはあるんですけど、僕が本当に一番親御さんに伝えたいなっていうふうに思うのは、子供がどんな状態であろうと、僕も本当にいろんなひどいことしました、親に暴力暴言だとか自分で自傷行為したりだとか、親を困らせることを本当に何個もやって、多分日本一番って言っても過言じゃないぐらい本当にしたんですけど、でもそれでも僕はその親のことが嫌いになってるわけじゃないんですね、嫌いになってるっていうか、むしろ好きだからやってしまうっていうか、一番安心できる親だからやってしまう、もう親からしたらそれは本当に辛いことで苦しいことだっていうのは本当に今いろんな親御さんの相談を乗っててひしひしと伝わってくるんですけど、でも子供はどんな状態であっても親のこと嫌いじゃないし一番大切だし、一番愛してるっていうか、一番好きで、それは子供の頃から変わってないと思うんですけど、なんでしょうね。その親が家の中にいるだけで、子供はどれだけ安心してるか。たとえそれが暴力狂ってこようが、暴言言われようが、どんな状態でも子供が、親が家にいてくれるだけ、うん。もちろん対応を学ぶことも大事ですし、ご飯を作るとか味噌汁を作るとか大事ですけど、ただいてくれるだけで、本当に安心してるんだよっていうのは一番伝えたいんですよね。それは僕の父親がいなかったっていうのもあるんですけど、父親がいなくて寂しいっていうか、まあ父親 いてくれるだけでよかったんですよね。キャッチボールするだの、キャンプするだの、そんなのどうでもよくて、ただただいてほしかったっていうのもあるし、の父親がいない代わりにお母さんがいてくれて、おばあちゃんいてくれて、お姉ちゃんいてくれて、おじいちゃんいてくれて、まあ、いろんな人がいてくれたんで、僕は多分今ここにいられると思うんですよね。うん、対応とかももちろん大事なんだけど、皆さんに伝えたいのは本当に家の中にいてくれるだけ、お母さんお父さんが今家の中にいてくれるだけでどんな状態であろうと、お子さんは安心してるんだよっていうのは絶対的な安心、絶対にぶれない安心ですねがあるんだよってことはお伝えしたいですね、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます
じゃあ締めのこと、
はい、すみません、結構長くなってしまいましたね、僕も。
いい。
いろいろ伝えたいことが出てきてしまって。
はい、
まとまってるかどうかわかんないですけど、うん、はい、まあ、何か、掴み取っていただけたらなっていうふうに思います。はい。富田さん、いろいろインタビューありがとうございました。
ありがとうございました。貴重な話をありがとうございました。
はい、皆さんも、最後まで聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございます。
かなり長かったので、今日はゆっくりお休みにしてください。
そうですね。
はい。
はい、
では、今回の音声は以上となります。最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。
ありがとうございました。